どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオやってます。早く聞きに来て。まあ聞いてない人にね、早く聞きに来てって言ってももう聞いてないんだから聞きに来ようがないというものでございますけれども、お風呂ラジオでございますよ。いやー、まあなんですか、さっきね夕方テレビを見ておりました。笑点。いつも笑点見ないんですけどね。なんか、今夜生放送で重大発表があるぞ、みたいなことをネットで見かけたので見てたんです。で、まあ、なんていうのかな。生放送だって言っても、あそこのいわゆる大喜利のコーナーとか生じゃないっぽいんですよね。で、何があるのかなと思って、見てて、まあ、正直言って、もう番組とうとう終わりですと。もう50年ぐらいやってると思うんですけどね。僕が生まれるより前からやってんじゃないかな。どうなんだろう。そこまではわかんないですけど、少なくとも40年以上はやってますよね。僕の子供の頃からはやってますから。だから、もうとうとう終わるのかとかね、いろんなことを考えました。まあちなみに僕がちょこっとだけ、応援している声優ユニットっていうのがありまして、まあこれ全然売れてないんですけどね、某声優ユニットというのがありまして、重大発表があってからまたこれ卒業とかそういう系かなと思ったら、まあなんか主題歌だかなんかテーマソングだかに決まったと、ある番組のね、そういう嬉しい発表だったんですが、まあ同じように笑点ももしかしていい発表なのかどうなのかと思って、生の部分が始まって、春風亭昇太さんがね出てきて、実は59歳還暦を前に結婚することができましたと、まあいいことだったんですが、まさか重大発表ってそんな個人的なことだとは思わないですからね、かなりびっくりさせていただきましたが、まあ59歳まで、まあ正直ね、お金も持ってらっしゃいますよ。いろんなことにこだわりも持ってらっしゃる方だと聞いておりますが、まあそこまで結婚できないっていうのはそれなりの理由があるだろうと思うので、まあこのまま結婚しないのかなと思いきや、還暦を前に初婚ですよ。で、相手の方が、まあ40歳と言いますから、まあほぼ20歳下。まあでもね、どうなんでしょうか。これは希望と捉えていいのか。それとも、まあ、あの人金持ってるからねって思う方がいいのか。翔太さんから僕を見た時にちょうど10歳した。ということは僕から20歳したっていうことは、今30歳の方ということでですね。まあ、そんな方と結婚できるか、お付き合いができるかっていうと、わかりません。金持ってないし、金も持ってないし、そういうチャンスも持ってないから。まあそんなことができるのかどうかはわからないというのが正直なところでございますけれどもね。まあでも本当にめでたいお話。まあここ最近ね、ちょっといろんなまあ闇営業だなんだらかんたらっつって、まあ芸能界そのものがなんか山ちゃんの結婚の後一旦バーンって上がったものがふーっと沈んでる感じがあったので、まあそういう中で、まあいいニュースが出てきたなと思っております。まあ僕も翔太さんの後に続けと。ねえ。まあ今年50ですよ。あの方が還暦60ということで、あと10年あると思わずにですね。あと10年翔太さんに続くためにはあるとか思わずに、それまでの間になんかなんとかなるような機会があればいいなと。そんな風に思ってます。なんでこんな話題なんだろう。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。
大魔王の、大魔王、
大魔王、
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 お風呂ラジオ。
まあ、そんなこんなでね、本当に暗い、闇営業なんてね、ないんですから、ないんですからって変な言い方だけど、まあ、直営業って今日もね、カンニング竹山さんなんかが、 僕はの番組で力説してらっしゃいましたけど、闇営業なんて言葉はないし、それをまあ直で営業するのを完全にダメっていうか、まあやってもいいよっていうかは、事務所とそのタレントさんの関係性であって、闇で営業するなんてことはないんだと。もう許すか許さないかの話ですからね。まあ吉本で言えば、大昔にね、桂文福さんという落語家の方が、まあ夏場異常なぐらいに、河内温度ですか、盆踊りの櫓に登ってらっしゃいまして、まあ本当のその事務所の仕事を断ってまでそちらの方に行っていたということで、クビになられた経緯がありましてね。で、今どうされてるのかちょっと詳しくはわからないですけれども、まあそこまでやりすぎたから、まあクビになるわけですよ。ただ直の営業っていうのはもう昔から、大昔からある問題で、でそれを許すか許さないか、まあ、吉本さんは正直許してたんだろうと思うので、まあ、今度は、まあ、正直、まあ、宮迫さんとか、そうですね。まあ、りょうくん、そしてスリムクラブなんかはそんな、直の営業しなくても、別に暮らせるぐらいはもらってるんでしょうけど、それ以外名前が上がってる方々は、多分そういうものをしていかないと。もしくはアルバイトしていかないと。だってアルバイトも直の営業も変わんないですからね、そういう意味ではね。はい。まあ、焼肉屋のアルバイトをしてたり、どこどこのアルバイトをしてたりっていうことも、直の、そういう意味では営業になるんじゃないのって話になって、問題は反社会勢力のところに行っていたっていうことが問題なんですけれども、ただ、反社会勢力じゃない人のところであっても、行かなくてもちゃんと食えるぐらい。まあ本当に売れてない人は別ですけど、ある程度の仕事していりゃ、そうですね。ある程度のギャラとしては、事務所はもらってるはずだから、その事務所からの割合を変えていかなきゃいけない時期が来てるんじゃないかなと思ったりはしますけれどもね。まあ、僕らも、本当にギャラっていうのは上がっていかないもんですから、まあ僕のやってる仕事っていうのは比較的ね、他の業界の仕事よりは多分お値段お高めなんですけど、それでもね、30年以上おそらく値段が変わってないです。はい。むしろ下がってるぐらいで、上がっていく嫌いはないですね。もうちょっと上げてもらえれば楽になるのになとか思ったりはしますけれども、なかなか上がっていかない、正直そういうところがあるんですけれども。まあ、そんな中で仕事してるからみんな不安になってきてね、その不安な部分をそういう別の仕事で、僕はもうそもそも会社に所属してませんから、直の営業しかないですからね。僕は直の営業しか持ってないですけれども、その直の営業をまた、別のところで探したりとかして、やっていかなきゃいけない。まあまあ、その入院してた分でだいぶ仕事も減らしてしまったりとかする部分もあるので、まあ不安な部分はあるけど、まあまあなんとかなんだろうという気持ちでやっていきたいと、そんな風に思っておりますが、まあそうやってね、まあ令和、元年、令和になった途端に仕事を始めた僕ですけれども、この6月のラストに至ってはですね、まあ先日滋賀県に毎週行ってる仕事がありまして、その仕事に行ったんですね、先週ね、月曜日に向かって火曜日の朝から仕事して、朝4時ぐらいからもう仕事をしてですね、で、もうね、朝が早い分、終わるのも早いわけですよ。朝8時半には仕事が終わっちゃったわけ。まあ、ほぼほぼ何、新聞配達と変わんないぐらいですよね。新聞配達より短いかもしれない。で、8時半ぐらいに仕事が終わって、片付けをして、で、まあ、僕は、その仕事してるところから、まあ、近所なんで宿泊先まで歩いて帰ってきた。で、ある他のメンバーが車を使っていたので、その車が帰ってくるまで待ってたんですよ。で、翌日の準備がしたって。で、待ってたんだけれども、待てど暮らせど帰ってこないし、うわ、どうしようかなと。で、自分の車でもちろんそこまで行ってますから、その車をちょっとだけ動かして、外に置いてあったから、雨が降るかもしれないとか言ってるから、屋根の下に入れようじゃないかと思ってね、車を動かそうと思って車にドンと乗ってですね、ブルーンですよ、普通なら。 ブルーンとエンジンをかけて動かすところをですね、キュルルルルルルルルルルキュルルルルルルルルルルキュルルルルルルルキツネがね、3匹、キタキツネが3匹近づいてきましたよ。本当に。キュルルルルルルルルブーンって言うんですけど、かからない、エンジンが。で、一旦、まあ、一旦諦めて。で、もう一度待って。で、もう一度乗って、しばらくしてから。キュルルルルルルルルこれはどうしようもないなと思ってね。いわゆる JAF ですね。JAF 呼びました。まあ、それから1時間ぐらいかかったのかな。9時半とか9時40分ぐらいに来ていただいたような気がいたします。来ていただいて、まあ、いろんなところを見ていただいたところ、これは燃料タンクから燃料が出ていってない気がしますと。燃料タンクの中にあるポンプが燃料を送り出してないエンジンの方に。その動きがない。ポンプが動いている音がしないということでですね。で、何度やっても無理だし、はあ、これはダメだと。まあ、その赤車に、乗せまして、JAF のね、赤車で来ていただいていたので、赤車に乗せまして、ご近所の、まあ、そこの、泊まり先のところから、まあ、近くで行ける、スズキのね、ディーラーさんに連絡をさせていただいて、これこれ、こういう状況だから直してほしいって言ったらですね、いや、まあ、来ていただくのは大丈夫なんですけれども、ちょっといろんなリコールの関係で、リコールが入ってるらしくて、ものすごい忙しいんですって、鈴木さんが。なので、もうその時点で、火曜日ですよ。まだ今日これ、今撮ってる時点で6月じゃないですか。今月中は手を出せませんって言われたんですよ。来月にならないと無理ですって言われて、あ、こりゃ参ったってなりますよね。で、まあ、鈴木のディーラーさんではないんですけれども、まあ、田舎の自動車屋さんが近所にあって、もう、昔に前のエスクードでお世話になったことがあったので、そこ一遍行きましょうと。電話番号わからないんで直接行きましょうってことで。もう、歩いても行けるような距離なんで、そのまま行って、その話をさせてもらったら、ああ、いいんですけどね、鈴木さんにそう言われましたか。うちもその煽りを食って、その、リコールの分、スズキのディーラーだけでは賄えないので、うちに回ってきてるんですよと。まあ、正直手を出せる状態じゃありません。うん。うちは儲かっていいんですけどね、みたいなことをおっしゃってまして。でも、もうどうしようもないから、まあ、そこから少し離れた。うん。ちょっと離れたところにある別のスズキのディーラーに電話したら、まぁ、ちょっと日数いただくことにはなるとは思いますけれども、持ってきてくださいってことになったので、そっち持ってって。で、これこれこうですっていうことで置いて、で、JAF の方の、まあサインとかしてね、追加料金ありませんよ、ということで帰られて、鈴木の方にこう、名前とか電話番号とか書いて、じゃあありがとうございました。よろしくお願いします。どんな状況か調べてください。で、帰って、で、そこから電車に乗って、バスに乗って、田舎ですからね。バスもなかなか来ませんし、バスもすごい時間がかかりますし、400円もかかりますしね、バス代がね。400円払ってバス乗って、帰ったらもう昼の1時過ぎてたと思いますね。9時半、10時半、11時半、12時半の1時だから4時間半、全くの無駄。完全に無駄にして、で、しかもその仕事の残りのちょっとした事務作業も残してるから、そこから事務作業してですね。で、ご飯食べたりお風呂入ったりして、で、もう一度その自分の部屋でね、パソコン作業ですよ。月曜日の夜のうちに上げられなかったお風呂ラジオをですね、再編集してあげて、まあ上げるっつってもね、もうなんせ、ポケット Wi-Fi が弱い弱い田舎だから、弱い弱いから全然上がらないので、近くのセブンイレブンまで歩いてパソコンを捨てたろうってね、歩いて行きまして、セブンイレブンであげましたよ。で、帰ってきて、ゆっくりしてたら、電話がかかってきて、その預けた方の鈴木さんから、もしもしと、今日預けていただいた鈴木 ディーラーの何々ですと。実はですね、現状エンジンがかかっています。元気にエンジンかかって。どうされますかって言われましてね。もうここで直すのもいいですけど、京都にお住まいなら京都に持って行かれた方がいいのかなと思ってお電話差し上げましたと。ああ、そうですね。やっぱり京都でやってもらった方がいいから、まあ、何日か後に。まあ、なんせ翌日、水曜日仕事ですし、もうそんなんで当然治らないし、木曜日、あ、それの前にね、鈴木水曜日休みなんですよ、これまたね。全社を挙げて休みなので空いてない。で、木金と仕事。で、いつ取りに行けるかわかりません。来週になるかもしれませんけれども、取りに行きますので、っていうふうに電話をいたしまして。で、木曜日、水木とよくよく考えた時にですね、まあ、京都に鈴木あるんです。僕がいつも行ってる鈴木のディーラーさんあるんですけれども、こう電車もバスもすごい行きにくい場所なんですよ。本当に行きにくい場所。ただ、今預けてるところは、駅からまあまあ歩いて5、6分で行けちゃうんですよね。しかも JR のメインストリームの駅からですよ。で、考え方を直しまして、もう全部やっちゃってくださいと。お金かかりますよ。正直お金かかりますけど大丈夫ですかと言われながら、まずじゃあ見積もりを出してくださいと。なんとかしますもんですか。で、見積もりを上げていただきましたのが、まず、そのタンクの中のポンプ。これ怪しい。でもこれね、エンジンがなんせ、その後ずっとかかっているので、本当の原因がどこなのかがわかんないんですよ。でも一度そうなってる以上、また症状が出る可能性もある。僕は7月の末には、与那の方にも行かなきゃいけない。名古屋の方にも車運転して行かなきゃいけない。そのうち東京にも行かなきゃいけないわけです。だからそのまま放っといてね、途中の山の中とかで止まったらもうどうしようもないわけですよ。本当に。静岡とかの山の中の高速のサービスエリアとかでですよ。もうエンジンかからなくなったらもうどうしようもないので、もうこれはもうやってもらうしかない。そしてすいませんけれども、クーラー動いてませんよね。で実は火曜日のその仕事終わりで、オートバックスなりね、行きまして、クーラーが動いてないからクーラーガスを入れようとしてたんですよ。だから、これガスじゃなくてコンプレッサーが止まってますね、ってことになりまして。それも全部交換するという見積もりを出してもらったら、じゃじゃーん、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、とことことことことこと、じゃーん、28万円もかかると。20万円台前半か、もしかしたら20万円切るぐらいかなと思ってましたら、まあ作業的にもミッションを下ろしたりとかですね、いろんなものを下ろしてやらなきゃいけないので、大変だっていうことで、まあ工賃もかかる。まあそうでしょうね。28万円で治るんだったらもうしょうがない。やってくださいと。で、そこからですね、まあ滋賀県にはもう、今週また行くんですけど、しばらく7月中は3週間ぐらい来ませんけれど、まあ2週間ぐらいで治るかな、もうちょっとかかるかなぐらいですみたいな。2、3週間いただきますみたいな。とりあえず7月の末にはどうしても使わなきゃいけない用事があるんで、なんとかしてくださいと言って切りましたので、まあ最初にかけたディーラーさんと違って6月のうちにまあ手はつけていただいてます。まあただ部品が完全に揃うのが7月入ってからっていうことなんで、結局一緒かもしれないけど、見ることさえもままならないって言われてた最初のとこよりは確実に良かったかなと思いましてね。はい。ちなみに、この1ヶ月間ぐらい、6月ぐらいですね、まあ仕事終わりとかでね、まあちょこちょこと、パチスロに行くわけですよ、僕は。で、まあまあ、負けてることも多いんですけど、この1ヶ月間で、ほぼほぼジャスト20万買ってまして。まあもちろんそれ20万プラスなわけじゃないですよ。もうその前から数えたら絶対マイナスなんだけど、この1ヶ月だけ見ると、驚くほど20万買ってるんですよね。これかと。このために俺はパチスロ調子良かったのかと。まあもちろんその20万では足りないし、そもそもその20万のほとんどが、 いわゆるパチンコ屋さんの会員証の中に入ってますから、現金化してからじゃないと無理なんですけれどもね。まあそれでもなんとかかんとか補填になるかなと思って。いやーもう仕事先のね、女の子にはね、言われましたよ。呪われてるんじゃないですか。その車お払い行った方がいいんじゃないですかと。まあね、車の中でパーンって頭が爆発しかけて、今の病気が発覚し、で、去年もクラッチが壊れ、いろいろあるんですけれどもね、なんせ24万キロ走ってる車ですから、まあ壊れることもあるでしょうし、今から新車を買おうとしたら28万どころか200万かかるわけですしね。まあそうそうそう、おじいにぶつかられた当て逃げ事件もありました。まあ呪われてるかどうかはわかりませんが、お払いなんかに行くっていうのはないんですよね。でも結構僕ポジティブシンキングなので、ね、変なところでかからないんじゃなくて、つまり前の日月曜日は仕事してましたから、仕事の先の近所の駐車場を止めてるわけですけども、そこでかからないとか、そんなんじゃなしに、着いてから、そして8時半に終わる仕事の時点でかからないっていうのは、ラッキーなんだと思うんですよね。ある意味ね。だからラッキーだと思って、とりあえず28万払って、直したいと思います。ちなみに当て逃げされたドアの部分は、直す気は、毛頭ありません。はい、ということでこの後は朗読のコーナー何かを読みます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今ですね、まあさっき前半の部分、本編の部分を喋ってる時もですね、ずっとプロ野球速報のアプリを立ち上げて、横浜対広島の経過を見ながら喋ってたんですけれどもね、負けてて最終回にタイムリーで同点になって、で10回の裏にですね、まあ連日のさよならをこう演出できるような場面があったんですけれども、残念ながらアウトになって、11回表の広島の攻撃になったところで、諦めてもう一度収録に戻ってまいりました。まあ野球そこまで好きじゃないんですけどね、まあ一応応援はしているので、気にはなっておりますね。さて、今週はですね、芥川龍之介作品、ある日の大石蔵之介というのを読んでいきますが、57ページあるので、そうですね、まあ2回か3回に分けて読みたいと思います。立て切った障子にはうららかな日の光が差して、さがたる老木の梅の影が、何軒かの明るみを右の端から左の端まで絵のごとく鮮やかに漁している。元浅野匠守家来、当時細川家にお預かり中の大石蔵之介義勝は、その障子を後ろにして漫然と膝を重ねたまま、さっきから初見に余念がない。書物はおそらく細川家の家臣の一人が貸してくれた三国志の中の一冊であろう。 9人一つ座敷にいるうちで、片岡源五右衛門は今しがた川屋へ行った。早見藤左衛門は下の前へ話しに行って、未だにここへは帰らない。後には吉田中左衛門、原総右衛門、馬瀬九太夫、小野寺十代、堀部弥兵、狭間喜兵衛の六人が障子に刺している日陰も忘れたように、あるいは初見にふけったり、あるいは消息をしたためたりしている。その六人が六人とも50歳以上の老人ばかり揃っていたせいか、まだ春の浅い座敷の中には肌寒いばかりに物静かである。時たましわぶきの声をさせるものがあっても、それはかすかに漂っている炭の匂いを動かすほどの音さえ立てない。蔵之介はふと目を三国志から離して遠いところを見るような目をしながら、静かに手を傍らの火鉢の上にかざした。金網をかけた火鉢の中には、いけてある炭の底に美しい赤いものがかんがりと灰を照らしている。その火気を感じると、蔵之介の心には安らかな満足の情が今更のように溢れてきた。ちょうど去年の極月15日に暴君の仇を服して仙岳寺へ引き上げた時、彼自ら、あら楽しい思いは春る見はすつる、浮世の月にかかる雲なし、と栄じた。その時の満足が返ってきたのである。阿公の城を退去して以来、2年に近い月日をいかに彼は焦燥と画策とのうちに費やしたことであろう。ややもすれば、流行りがちな、一等の活気を構成しておもむろに木の熟するのを待っただけでも、並大抵な骨折りではない。しかも秋夏の放った彩作は、絶えず彼の身辺を伺っている。彼は放埒を装って、これらの彩作の目を欺くとともに、合わせてまた、その放埒に欺かれた同志の疑惑をも解かねばならなかった。山品や丸山の防御の昔を思い返せば、当時の苦足が再び心の中に蘇ってくる。しかしもうすべては行くところへ行き着いた。もし、まだ型のつかないものがあるとすれば、それは一等47人に対する抗議の誤差ただけである。が、その誤差があるのもいずれ遠いことではないに違いない。そうだ、すべては行くところへ行き着いた。それも単に復讐の虚が成就したというばかりではない。すべてが彼の道徳上の要求とほとんど完全に一致するような形式で成就した。彼は事業を完成した満足を味わったばかりでなく、道徳を体現した満足をも同時に味わうことができたのである。しかもその満足は復讐の目的から考えても、手段から考えても、良心のやましさに曇らされるところは少しもない。彼として、これ以上の満足があり得ようか。こう思いながら蔵之介は眉を伸べて、これも初見に産んだのか、書物を伏せた膝の上へ、指で手習いをしていた吉田中左衛門に火鉢のこちらから声をかけた。今日はよほど暖かいようですな。
さようでございます。こうしておりましても、どうかするとあまり暖かいので眠気が差しそうでなりません。
蔵之介は微笑した。この正月の元旦に富の森末門が三杯の塗装によって、
今日も春恥ずかしがらぬ寝伏しかな、
と吟じた。その句がふと念頭に浮かんだからである。悔いも義勝が今感じている満足と変わりない。やはり本意を遂げたという気の緩みがあるのでございましょう。
さようさ、それもありましょう。
中左衛門は手元のキセルを取り上げて、つつましく一服の煙を味わった。煙は早春の午後をわずかにくゆらせながら、明るい静かさの中に薄青く消えてしまう。こういうのどかな日を送ることがあろうとはお互いに思いがけなかったことですからな。
さようでございます。手前も二度と春に会おうなどとは夢にも存じませんでした。
我々はよく運の良いものと見えますな。二人は満足そうに目で笑い合った。もしこの時吉勝の後ろの障子に影法師が一つ映らなかったなら、そうしてその影法師が障子の引き手へ手をかけるとともに消えて、その代わりに早見藤左衛門のたくましい姿が座敷の中へ入ってこなかったなら、吉勝はいつまでも心よい
春の日の暖かさをその誇らかな満足の情とともに味わうことができたのであろう。が、現実は血色のいい東西門の両方に浮かんでいる豊かな微笑とともに遠慮なく二人の間へ入ってきた。が、彼らはもちろんそれには気づかない。だいぶ下の間は賑やかなようですな。中左衛門はこう言いながらまたタバコを一服吸いつけた。今日の当番は伝右衛門殿ですから、それで余計な話が弾むのでしょう。片岡なども今しがたあちらへ参ってそのまま座り込んでしまいました。道理こそ遅いと思いましたよ。中左衛門は煙にむせて苦しそうに笑った。するとしきりに筆を走らせていた小野寺十内が何かと思った景色でちょいと顔を上げたが、すぐまた目を紙へ落としてせっせと後を書き始める。これはおそらく京都の妻へ送る消息でもしたためていたものであろう。蔵之助も混じりのシワを深くして笑いながら、何か面白い話でもありましたか。いえ、相変わらずの無駄話ばかりでございます。もっとも先刻近松が陣三郎の話をいたした時には、伝右衛門殿なども目に涙をためて聞いておられました。その他は、いや、そういえば面白い話がございました。我々がキラ殿を討ち取って以来、江戸中に何かと仇討ちじみたことが流行るそうでございます。はは、それは思いもよりませんな。中左衛門は怪訝な顔をして東左衛門を見た。相手はこの話をして聞かせるのがなぜか非常に得意らしい。今も二鬼の話を二つ三つ聞いてきましたが、中でもおかしかったのは南八丁堀の港町あたりにあった話です。なんでもことの起こりはあの界隈の米屋の亭主が風呂屋で隣同士の紺屋の職人と喧嘩をしたのですな。どうせ起こりは湯が跳ね返ったとかなんとかいうつまらないことからなのでしょう。そうしてその挙句に米屋の亭主の方が紺屋の職人に桶で散々殴られたのだそうです。すると米屋の弟子が一人それを遺恨に思って暮れ方その職人の外へ出るところを待ち伏せていきなり鍵を向こうの方へ打ち込んだというじゃありませんか。それも主人の仇思い知れと言いながらやったのだそうです。東西門は手真似をしながら笑い笑いこう言った。それはまた乱暴至極ですな。職人の方は大怪我をしたようです。それでも近所の評判はその丁稚の方が良いというのだから不思議でしょう。その他まだその通り町三丁目にも一つ、新麹町の二丁目にも一つ、それからもう一つはどこでしたかな。とにかく処方にあるそうです。それが皆我々の真似だそうだからおかしいしゃありませんか。東西門と中左衛門とは顔を見合わせて笑った。復讐の虚が江戸の人心に与えた影響を耳にするのは、どんなさじにしても心よいに相違ない。ただ一人、蔵之助だけはわずかに額へ手を加えたまま、つまらなそうな顔をして黙っている。東西門の話は彼の心の満足に、かすかながら妙な曇りを落とさせた。と言っても、もちろん彼が彼のした行為のあらゆる結果に責任を持つ気でいたわけではない。彼らが復讐の虚を果たして以来、江戸中に仇討ちが流行したところで、それはもとより彼の両親と風馬牛なのが当然である。しかし、それにもかかわらず彼の心からは、今までの春のぬくもりが幾分か減却したような感じがあった。
はい。ということで、3分の1ほど読ませていただきました。20ページほどね、いきましたけれども、僕はこれ史実と一緒なのかどうかよくわからないんですけれども、大石蔵之助は仇討ちをした後すぐに捕まってすぐに、処刑されたんだと思っておりましたが、そんなことなかったんですね。まあわかんないですけどね、後で史実でも調べてみましょうか。まあ調べてわかったことがあればこの続きまだ読むので、来週にでも話ができるかもしれませんけれどもね。まあ隠れている状況ですよね。とりあえずご講義のところから隠れている状況なのにもかかわらず、こんなに穏やかな日があったぞと、どんなに逃げている人、どんなに殺伐な空気の中の人でも、こういう一日はあるんだぞというようなことなんですかね、この小説はね。最後どういうオチになるのか、期待したいと思います。はい、ということで大魔王のホロラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く大阪タイヤトラックタイヤも扱ってるプロの店ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか素敵な天才があなたを待ってますタイヤのことなら
今もちょっとだけ、プロ野球速報を見てみましたけれどもその後両者点が入らず、12回の表の広島の攻撃になってましたね。はい。まあこれで広島に点数が入らなければ少なくとも負けはないので、12回で終わりですからね。まあなんとかかんとか最終12回に点数を入れてほしいものだなと思っておりますけれどもさて、メールは今週も来ておりませんので、そうですね、質問箱はね、すごいいっぱい来てるんだよな。各域的な就活についてどう思いますか？就活をしたことがないんでね、すいません。わかりませんね。確率的な就活。まあ、でも就活っていうのもやっといた方がよかったかもしれないですね。一個ぐらいね。当時もまだバブルの香りが残ってましたから、いわゆるリクルートさんから、すべての人間に就職のさ、なんか冊子みたいな分厚いやつが何冊も何冊も届くんですよ。もうゴミ。就職する気ないから。まあ僕の、結構友達たちはみんな就職する気がないから、みんなゴミでしたね。もう枕にもならないって感じでしたが、インスタのストーリーズって何を投稿すればいいのかわからなくないですか？投稿しないですね。24時間で消えるからいいっていうことが流行ってる理由らしいですね。インスタとかフェイスブックのストーリーズっていうのはね。でも24時間で消えるものだから上げれるっていうのはよくわかんないですよ。うん。別に24時間だろうが、1年だろうが、一生だろうが、別にいいと思って上げてるので、うん、動画とかね、ラジオも含めてね。うん。だってデジタルなんて一週間で消えたところで消えないじゃないですか。一旦上がったものは消えないので一緒なんですよ。うん。拡散されることはないし、後から掘り下げられることはあんまりないけれども、そこで例えば炎上するようなことを書いて24時間で消えても、もうどこかで拡散してますからね。だから意味ないので上げないからよくわかんないですね。何を投稿すればいいのか確かにわかんないです。わかんないというかもうそんなことならあげないですね。喧嘩した時の仲直りのコツはって、これ同じような貴族のたしなみでも話したんですけど、喧嘩したらこう仲直りできないんじゃないですかね。もう特に大人になってから喧嘩するってもうよっぽどだから、僕は喧嘩したことない、ないことはないけど、あとは相手にもよりますよね。仕事先の人と例えば喧嘩すると。同僚と後輩と、例えば喧嘩するっていうことは、もう仕事に支障をきたすからさ。 なんとかして、まあなかったことにはならないけど、この間は、まあとりあえず大人になかったよとか言いながらやるんですけども、わだかまりは残りますよね。元の関係にはなかなか戻らないんじゃないでしょうか。アメリカでは憲法修正第2条により、ビジランティズムが根付いているように思うのですが、日本では関西がそういう傾向が強いと思うのですが、どうですか？知りません。ビジランティズムを知りませんね。これに似たようなのが2つ来てるんですけど、橋本かえるちゃんが AV デビューするみたいですね。この件について一言お願いしますっていうのと、橋本かえるちゃんが AV デビュー確定について一言お願いしますって。まあ同じ人なのかな、よくわかんないですけど、確定した情報がどこにもないんですけど、なんか確定したみたいなことを書いてる人がいるので、いろいろ探したんですけど、ないんですよね。とりあえずだって AV 女優が最初に作ったグループに後で入ったってだけだから、3人の AV 女優が作って1人抜けて、そこに新しいメンバー3人で入ったうちの1人が、まあ一応橋本楓ちゃんなんだろうと。まあまあまあ本人でしょうけど。って言われてるっていうだけでしょ？うん。AV 確定情報はどこにもないんですけどね。うん、AV 女優と一緒にグループにいたっていうのであれば、もうエビスマスカッツさんなんかまさにそうじゃないですか。あそこ全員 AV 女優なわけじゃないですからね。まあもちろんあそこの抱えてる事務所自体が AV 女優さんの事務所で、エビスマスカッツと違っていろんな事務所じゃなくて、そこの事務所でやってることなんでしょうけれども、まあ一応今のところ確定だなとか言って予想するのは危険だと思うし、別にどっちでもいいしね。ちなみに、もし AV 女優でデビューして発売されたら買います。はい、見ます。大魔さんに褒めてほしい。いいぞ。2週間休みがあったら何する？あ、まあ、なんせね、3ヶ月間休んだ後なんで。人生で一番ハマったゲームは陶器王ですね。あとは、ファミレスに最高何時間に座った。一時期ファミレスにすごく行ってた時期があって、ガストなんですけどね、昼、仕事が朝ぐらいに終わって、土曜日に、午前中に終わって、昼飯食いに、先輩とね、いつも遊んでた先輩と行きまして、で、2時ぐらいですかね、2時ぐらいから、ちょっとそこにいるんやけどと、いつもいる場所でしたから、まあ、それで来るわけですよ。あ、行きます行きますって、近所の人が来て、で、喋ってて。だからそろそろ帰りますわって帰りますよね。で、他の人が来て、で、ずっと喋って、結局ね、多分その日はね、13時間いたと思います。ただ、最初の飯だけで居座ったわけじゃなくて、まあガストですから、当然ドリンクバーあるんですけれども、昼飯食って、おやつ食って晩飯食って、夜食も食って帰りましたから、まあまあまあまあ、13時間やっぱ迷惑だよね。まあそんな体力もなかったなぁ。もう20年にはならないかもしれないけど、十数年前の話ですね。はい。毎週土曜日そんなことやってましたよ。朝3時とかに起きて仕事してるんですけどね、元気だったなぁと、思いますね。今年のティフに参加しないのは健康上の理由ですか？まあまあまあ、そうですね。暑い中にいるのはちょっとしんどいなっていうのと、僕はいろんなアイドル現場も復帰して行ってますし、昨日も行きましたけど、後ろでゆっくり見てるっていうことができない性分だということが分かったんですよ。結局前の方行っちゃうんですよね。まあそんなライブハウスも、ちっちゃいライブハウスが多いですから、まあ TIFF なんかとは全然規模は違うんですけれども、まあそれがね、TIFF のあの炎天下でまた最前まで行くっていうことをやってると、本当にやばいんじゃないかと思って。今年はちょっとさすがに、それは、まあ病み上がりだし、まあもちろん来年以降行くかどうかわからないです。体力的な問題もあってね。うん。だからまあ、今年はとりあえずそんな感じ。健康上だけではなくて、自分の性分的に、あるかなと。で、まあ、目的も少なかったんで、決めた時点では。まあ、その後、ね、アイドリングは復活する。一夜限り復活する。まあ、波乗り差は出る。まあ、フォアドラはもともと出ると。 ということで、意外と目的があったなと今ちょっと後悔してますが、まあ行かない予定は変わりません。はい、昼と夜と好きなのはどっち？まあ昼かな、うん、暗いのが嫌だな。はい、まあまあ他にもまだまだあるんですけれども、まあ今週はこのあたりでね、収めたいと思います。他の番組でも、答えたりしてますので、他の番組もぜひチェックしてくださいね。答えてるもの答えてないものありますけど、返事が欲しい、質問返しが欲しいって書いてましたけど、質問返ししてますので、頑張ってこのラジオを聞いていただければなと、他のラジオも聞いていただければなと、大魔王ラジオチャンネルのポッドキャストを落としていただけると一番早いかなと思ったりしております。はい、ということでね、車がない生活がまだしばらく続きますが、まあ7月中にはなんとかなると信じておりますので、なんとかかんとか生きていきたいと思います。暑いですけど、そして雨が降りますけど、蒸しますけど、しんどいですけど、生きていきましょう。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。